します。主イエス様、あなたの皆を心から感謝してあなたを褒めたたえます。
アメン。
私たちはあなたにご栄光を返しし、あなたのご栄光を本当に見るためにまたあなたの御前であなたを褒めたたえていく、このような日々を送らせていただいていることを感謝いたします。今日のこの礼拝、あなたが終わりまで導いてください。また祈りを、主よ、あなたが聞いてくださいます。イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。やっとたどり着きましたが声がですね、またちょっと出なくなりました。もう孫を愛して愛して愛してやまないもんですからね、もう一緒に寝るんですよ。そうするともう可愛くてこう抱っこして寝るとどうしてもですね、風が映るんですよね。今日は祈り会が後でありますが、毒を飲んでも害を受けない方だけ私のそばに来てください。ハレルヤ。今日は祈りましょう。栄光は主のものということで、はい、ハレルヤ、感謝です。私は主である、これが私の名である。私は我が栄光を他の者に与えない。
アメン。
また我が誉れを刻んだ像に与えない。偶像に私の栄光はあげないよっていうことですね。私たちは神様からいろんなものをいただいて、恵みをいただいてるんですが、私たちと共有してくれないもの、神様が私たちと絶対に共有しないもの、それが栄光なんですね。この栄光というのはもう私たちにあるものではないんです。私たちは神に栄光を期するために働きますが、栄光は全て神のものなんですね。これは私たちが誇ることのないためであると前の言葉に書いてあります。この神様がですね、神の栄光をこの犯されないためにということで今日も読みました。10回を読んできました。10回の1番から4番までをもう一度読んでいますね。主語の裏に書いてありますね。御言葉はですね、創世記20章の昔よく3節から17節までで教会学校でよく読んでおりましたが、1節から見ていきたいと思うんですね。御言葉を開ける方は、開いてくださいね。あ、ごめんなさい、創世記じゃない、出エジプト記です。出エジプト記の第20章ですね。ページ開ける方は旧約聖書の102ページを見てください。神はこの全ての言葉を語って言われた。モーセにもういろんなこう立法を神は語っていくんですが、今から言う言葉をよく聞けということですね。私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。これは神様の宣言ですね。いわば私はどういうものであって、あなたをどういうふうにするものであるか、これはもう私の一存にかかっていると言っても過言ではないくらい、神様は私たちにもうはっきり言うんですね。私はあなたたちをエジプトから導き出した神であるということを宣言するんです。そしてあなたは私の他に、だから私の他に神はないんですって言うんです。私の他に神はない。日本人はたくさん神を作るのを好きです。でも日本人というよりは、仏教の出たインドでもそうですね、神様たくさんいるんですね。でもあれは本当の神様じゃないですね。日本でも大乗仏教なんかはもう本当にたくさんいろんな神様がいるんですよ。でもこれはもともとの仏教でもありません。初音さんは読まれたんでよくわかると思うんですが、これは入ってきた仏教をもう日本人がもう自分の政治のためにあれやらこれやら考え回して作った宗教なので、これはもう本当にいわゆるブッダが本当にこう悟った教えとは違うものですね。だからいわゆる日本の大乗仏教を恐れることはないですよ。もう本当に恐れることはないですね。このお位牌のことにしても仏壇のことにしても、これは本当に私たちは何にも恐れることはない。そこに神がいるわけでもないし、もともとブッダでさえもそういうものを作ったことはないんですね。でそういうものを私たち日本人は本当に何で昔から恐れてきたんだろうか。これはやはりキリシタンに、やった本当に拷問とかそういうもののおかげで、このもう いわゆる恐れというものが生じてるんですね。でこれを拝まなければ罰が当たるかもしれない、先祖を祀ってないとみんなが何て言うかわからない、そういう恐れの宗教、もうみんなと同じことをしなければあなたはもう本当にもうろくなことが起こらないよという、もう恐れですね、人と同じことをしなければならない、でそういう日本人の気質に、まあ、あったといえばあった宗教なんですね、そういうものです。でも神様は、私はあなたの神主である、奴隷の家から導き出したものだ、私たちのこの罪があった時、昔を思い出してみましょう、ここからこの闇の支配に私たちが追われていて、もう本当にもう周りは真っ暗な中にいても気づかないほどの罪の中にいた時に、あなたを導き出した主であるとおっしゃるんですね。そしてその主は私こそ神であって、あなたは他にものを神としてはならないと言います。そしてだからこそ自分のために刻んだ像を作ってはならない、刻んだ像に、私はこの心に、この刻んだ像に私の栄光を与えないと今日はイザヤ書を読みました。栄光はないんですね。どんなに刻んだ像が、あの金の格子のように金ピカで純金で覆われて素晴らしくて、もう賛美がすごくて、もうみんなが踊って、もう本当に素晴らしさに包まれて、黄金に包まれていたとしても、それは神ではないです。そこに栄光は何一つありませんということですね。そして主の名をみなりに唱えてはならない。あの神様の名はですね、主の名それ自体に力があるんですよ。だからこの主の名を唱えるということは、この力、神様この力を私たちは唱えてるんだという、そういうことですよね。だから力を持つ者の皆を私は唱える。だから私たちが唱えるものに力がないもの、これはもういくら言っても何にもならないんですね。みなりに唱えてはならない。いくら唱えたとしても、私たちはこの神様のこの力ある皆でなければ、いくら唱えても一緒です。何の神様、神様、神様、助けてください、病気を癒してください、あれしてください、これしてくださいって言っても、そこに本当の神の皆が呼ばれなければ、私たちの思いはつながらないし、聞いてももらえないということです。だって力がないんです。力があるのは唯一の神、私たちの信じる愛の神様、お一人なんですね。そして皆は力、使う者の力、この主のこの安息日を覚えて、これをせよ、せいとせよ。この安息日っていうのはですね、神様が6日間かかってこの世界を作られた、7日目に休まれたと書いてあります。だから7日目は安息で聖なる日なんだから、あなた方は仕事をしてはいけませんよっていうことですね。これはある意味ですね、私思うんです、この7日サイクル、この1週間というのはね、よくこのイスラエルの人たち、この旧約の時代に作ったもんだなと。これ神様の知恵ですよね。6日間働いて最後の日、あなたたち安息の日として、神様を褒めたたえるために聖なるものとして私に捧げなさいというんですね。この7日サイクルの始まりが、もうこのかつて、もうこの出エジプトのこの時代に神様はもう私たちに与えてくださったということです。日本はないですね、盆と正月その盆も裏盆栄というのは知ってますか、あるお釈迦さんのお弟子さんがですね、お母さんのそのことを見たんですね、ある日。そしたら逆さづりになってるんです。それでもびっくりして、もうかわいそうになって、そのお母さんを助けなければという、この裏盆へという、この裏盆への意味はこの逆さづりという意味なんですね。そしてそのお母さんをこちらの世界に引き寄せて、もうご飯をあげたり、あれを備えたりして、そしてお盆が終わるとまた逆さづりの世界に返していくわけです。この裏盆へのこの習慣というのも、これももともとの仏教にはないことですね。こ これも日本人がやっぱりそういうふうにしていった、そういう経緯がありますね。でこのことから見ても、私たちは本当にただ唯一の神様を知るということは、こういう神様は私たちをこんなことはしないということです。私たちは地獄に行く、イエス様を信じなければ地獄に行くと言いましたが、それは灼熱の地獄であるかもしれません。しかし主を信じる者は何にも恐れることがないんですね。この地獄に行くこともないんです。さらに私たちはこの地獄でさえも見たことがありません。実際にあるのかないのかも分かりません。それは天国にしても同じなんです。だから信じる者には天国も地獄もあるということです。じゃあどちらを信じますか。地獄に行くことを信じますか。もう天国に行けることを信じる以外に何があるでしょうか。私たちは神様を信じ、そして神様を信じ、イエス様を信じた時に、私たちは必ず永遠の命をもらってこの天に帰るということ、この希望があるということ、これが素晴らしいですね。これが私たちのイエス様を信じる信仰なんだと思うんです。そして最後はですね、この安息日でしたね。主の安息であるから安息日を覚える、ね、この安息日の次の日、皆さんイザヤのこのユダヤの暦っていうのを知ってるでしょうか。イザヤの暦はですね、神様が天地を作られた時から数えられてるんです。だから今確か何年ですか、5,700-5,800年ぐらいなんです神様がこの世を作られてからの暦なんです。それがユダヤ歴なんですね。そのユダヤ歴によってユダヤの人たちはいろんなこと、このユダヤ歴というのはもう月に非常にこう密接に関係があるというユダヤ歴なんです。そしてこのユダヤ歴によって神様は杉越の祭りをしなさい、皆さんエジプトから導き出された神様は、あのエジプトから私たちを導き出すときにこの杉越という技をなさいました。これまた詳しく話ができる時があると思います。その時を記念して杉越のお祭りをユダヤの人たちはするんですね。そして杉越の祭りが終わると、この除光祭というのがある。で除光祭というのは杉越の祭りの日から7日間あるんですね。これがイエス様が十字架につけられた時が杉越の祭りの日なんですね。でユダヤはもう夕方から1日が明けますから、イエス様が十字架にかかった時はまさに杉越の祭りの日でありました。そして除光祭が始まるんですね。この除光祭の7日間ある間に初穂の祭りっていうのがある。これが日曜日なんです。この間に来る日曜日、イエス様が見事によみがえった日が初穂の日なんです。だから聖書にありますね、まさに初穂として初めて命を受けた方、これがイエス様なんだという御言葉を書いたところがあります。生きる初穂として初めて私たちに与えられた初穂としてのイエス・キリストなんですね。だからイエス様は本当にこの出エジプト、それからこのユダヤのこの暦、また旧約聖書の時代、これ全てを読むとですね、いろんな出来事があるんですが、イエス様へと導くためのこの私たちに対する養育の書というかね、イエス様に導くための書というかね、そういうふうなこととしか思えないですね。だから至るところでイエス様に至ることが書いてあるんです。旧約聖書を読んでいくと本当に不思議なんですが、もう本当にイエス様に関係すること、イエス様に予見すること、イエス様の予言、そういうものでもう満ちてるんですね。だから私たちはアブラハム、イサク、ヤコブの神、またこのことを書いてある創世記から出エジプト、またレビ記、民数記、申命記と、このモーセ五書に書いてあることは皆とにかくイエス様に至る道を書いているんです。もう本当にこの旧約聖書を読むときに、私たちはこの 出エジプト記を読むだけでもすごいですね。イエス様のことをまた書いてあるところがありますね。このモーセがですね、神様に栄光を返しできなかったところがあるんです。神様は言いました、栄光は私だけのものだ、あなたたちには渡せないって神様は言われたんですけど、このモーセも神様の栄光を横取りしました。前もお話ししたこのメリバの水というところですね。これはですね、あの聖書でも何箇所か書いてあるんですけど、神様はこの聖書読んでみましょうかね。メリバの水のところ、まずですね、出エジプト記の17章のちょっと前ですね、今開いているところのちょっと前、17章の1節から7節までにこのことを書いてあるんですが、もうあのイスラエルの人たちがもうとにかく水、喉が渇く、水をくれ水をくれって言うんですね。イエス様あるとここで言いました、私の与える水はもう二度と喉が渇かない、生ける水が川々と流れ、その水を飲むものは二度ともう喉が渇くことはないんだ、私が与える水はそういうものだとおっしゃいました。ここでイスラエルの人たちはもう喉が渇いて、喉が渇いて、そしてこのモーセに言うんですね、水をくれって。もうモーセももうほとほともう疲れ果ててましたから、神様に言うんですね、神様もうみんながこういうふうに言ってうるさいんです、もう何とかしてくださいっていうようなものです。神様は言ったんですね、17章の6節を見てみますよ。見よ、私はホレブの岩の上であなたの前に立つであろう、あなたは岩を打ちなさい、水がそれから出て民はそれを飲むことができる。神様は私があなたの前に立つと言ったんです。これは神様がですね、自分を己を低くしてモーセあなたを助けるよということなんです。モーセにもともと力があるわけじゃないんですね。この杖でいくら岩を叩いてもモーセに力があるわけじゃないので、神様がモーセをもう仕方がない、私があなたの前に立ってそしてあなたを助けるからこの岩を打ちなさいって言われるんです。そこでモーセはみんなの前でその通りしたと、ここには書いてあるんですが、もう一つですね、民数記というところがあるんです。この民数記というのもいろんなこと書いてあるんですが、民数記の20章、開けない人は話だけ聞いてくださいね。20章の10節から13節にまたこのメリバの水のことを書いてあるんですが、開く方は旧約聖書216ページです。ここにですね、モーセは神様から命じられた通りにですね、主の前にある神様が置かれたこの神様の杖を取ったわけです。ところがですね、モーセが何と言ったかというと、背く人たちよ、これイスラエルの人たちに言ったんですよ、背く人たちを聞きなさい、我々がモーセと会うんですね、我々があなた方のためにこの岩から水を出さなければならないのであろうか、なんで私たちがあなたのためにこの杖でこの水を出してあげるといけないのか、もう仕方がない、私がそれをしてあげるよって言ったんです。これモーセおかしいですね、主の前の杖を取って主がこの技をなさるのに、我々がなんであなたのためにこんなことをしないといけないのかって言ったんです。情けない話ですが、モーセともあろう人がこのようなことをしたんです。モーセともあろう人がです、あの航海を真っ二つに割って、そして乾いた地の上をみんなを導き出した、これも神様のことです。神様が成したことです。いつの間にか火の柱、雲の柱、そしてマナを降らせるこの恵みのこの奇跡がですね、モーセは神様がしてくださっていることを知ってるんですけど、もうあんまりみんながうるさいので、もうちょっと我を忘れた感じですね。あなた方のためにどうして私がこんなことをしないといけないのか、そして杖で今を2回叩いたというんです。 もう剥がれちゃったんですね、うん、1回でいいんですよ、神様するんですから、うん、2回叩いたんです、えいえい、そうすると、しかし神様は聞いてくださったんですね。この岩から水があふれ出してきたんです。皆さん、神様がモーセの前に己を低くして、イエス様と一緒ですね。ここでもイエス様と書いてるんですね。己を神でありながら私たちの前に低くして、私たちのために神はこの岩をイエス様としてくださいました。そしてその岩を叩くときにですね、内側から命の水がもう溢れ出したんですね。このことはですね、本当にただのモーセが神から栄光を奪い取るようにして水を流したんですが、モーセのやったことも私たちがやったことも同じなんです。イエス・キリストを打ち叩いたんですね。それも2度もです。しかしイエス様は私たちのために生ける水、これをもう私あなた方の腹から川々となって流れ出るであろうと言われた命の水を溢れさせてくださったんですね。もうこのことは本当に素晴らしい。しかしモーセはここで神様を聖とせず、自分を良き者としたためにカナンの地に入ることができなくなったんですね。私たちは自分の罪は認めないといけないですね。自分の罪を認めた時に神様がその後私たちをどう用いるか、どうするかということは神様のなさることです。しかしモーセはたとえカナンの地にこの肉体を持って見ることはできなかったかもしれないけど、モーセの素晴らしいこの魂は今に至るまで私たちを教え導く、そのような私たちの本当に父としてですね、今もいるんです。イエス様と共に働いてくださるんです。イエス様はですね、このモーセもアブラハムもヤコブも本当にイエス様にしてみたらもう素晴らしい、もう自分の働きで天使以上だったのではないかなと思います。私たち人間は自由意志を持って神様を生まれさせてくださいました。先週も言いました、今日もちょっと書いておきました、このアダムとエヴァの罪ですね。神様に栄光を期すべきもの、それを私たちは神様に栄光を期すどころか神様の皆をめちゃくちゃにしてしまった、そういうことです。しかし私たちは栄光は全て神様にお返しするんです。でも私たちにできることがあるんですね。それは今言いましたこのイエス・キリストの十字架、もう本当にね、世間の人が聞いたら、世の中の人が聞いたら、このなんで私たちを救う神様が罪人として処刑される、それも十字架について殺されるというような、そういう目に遭わされなければならないのかと思うと思います。もうとんでもないアホらしいことです。あなたたちの神は生きるどころか十字架の上で死んだじゃないかって言われますね。しかしこの愚かな十字架、これを私たちは誇るんです。これが信じる私たちの誇りなんです。なぜですか、イエス・キリストが私の罪を背負って十字架にかかってくださり、もう私にあなたの罪はもう私が担いでもう十字架の上に一緒につけて死んだ、あなたと罪は無関係になりましたというこの十字架をですね、私たちは誇ることができるんです。これがキリスト教ですね。イエス様の十字架によって私たちはこれを誇りとし、そして歩んでいくことができるんですね。このことを私たちは本当に神様の愛抜きでは私たちは生きることができないという、アダムとエヴァのあの最後のこの衣を着せられた、ほふられた動物は何だったか書いてませんけど、最初の本当に犠牲の血が流されたんですね。そしてその犠牲の衣を私たちは着せられた。あなたに罪はあったが 私が覆ってあなたの愛をあなたの前に覆いあなたを守るよということです。そしてそれによってアダムとエヴァも神様のこの愛によって出ていくことができました。本当に生きることができたんですね。私たちもイエス・キリストの十字架によって生かしていただくんです。これがですねガラテヤ書を見てみましょうか。新約聖書のガラテヤ書6章ですね。ガラテヤ書の最後の方です。300ページ14節読みますね。しかし私自身には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない。この十字架につけられてこの世は私に対して死ぬ、この世も私も無関係になりました。私もこの世に対して死んでしまった。私もこの世に対して無関係になってしまいました。もう何にもないんです。私とこの世と何の関係があろうか。私と関係があるのはイエス・キリストのこの十字架だけですということです。もう本当に私たちはただ新しく作られることこそ重要だと言われるこのパウロのこの言葉、私たちが誇るものは十字架であるということですね。そして第一コリント、このちょっと前を見てみますと257ページですね。30節31節読んでみたいと思います。あなた方がキリストイエスにあるのは神によるのである。キリストは神に立てられて私たちの知恵となり義と正と贖いとになられたのである。モーセの前で神様が私たちの前で己を低くしてモーセを助けてくださったように、キリストを通して神様は私たちの前にご自身がご自身のために私たちの知恵となり義となり正となり贖いとなられた。だからこそ私たちは誇るものは主を誇れというんですね。私たちが自分の罪を贖うことはできません。私たちが自分を己を義とすることはできません。私たちは自分のことで自分自身が私を清いと言えることはありません。私たちのこの知恵、これはエヴァとアダムが求めた善悪を知る木ですね。これを食べて知識を得たからといって私たちはイエス・キリストの命を得ることはできません。知識によって信仰が私たちのうちに宿るわけではないんですね。この世においての知識を持った人、すごい人いっぱいいるんですよ。でもどんな素晴らしい先生であろうと学者であろうとどんな人であろうと、そこに神の知恵が働かなければ、神様の知恵はどんなに私たちの素晴らしい知恵を持つすごい人でも神様の愚かさに比べればもう全然問題の差です。問題にならないんです。そして私たち人間の賢さは神様のこの弱さ、神様の愚かさよりも低いんですね。このことも本当に主が私たちを誇るものは主を誇れということですね。これを第一コリントの一章のですね、あとちょっと21節から見てみますよ。この世は自分の知恵によって神を認めるに至らなかった。それは神の知恵にかなっている。そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救おうとされたのである。もう本当この宣教の愚かさですよ。私たちはこの日本において今日未電池ではないと言ってましたが、神様のお言葉を聞くことが十分できるところに私たちはいるんですね。だからこそ私たちはここの教会に集っているんです。でももし私たちが出かけていって神のことを告げ知らせなければ、まだ知らない人が神を知るということはできないですね。そしてそのことを神の知恵によってするというんです。私が出かけていって私の知恵で私のその素晴らしさを持って何かをするということはもうそれは一切できないんですね。ユダヤ人は印を乞い、ギリシャ人は知恵を求める。私たちはどうかすると奇跡を求め、癒しだとか、それからなんか それこそすごい奇跡が起こらないだろうかとか、赤嶋先生が来た時は今目の前で死人が生き返らないだろうかとか、いろんな印を求めるんですね。しかしそれをなさるのはイエス様です、ね、私たちではないんです、ね、どのような栄光ある技も、どのような素晴らしい技がここで起こったとしても、それは全て神様にお返しする栄光なんですね。十字架にきっつけられたキリストを述べ伝える、このキリストはもう特にユダヤ人をもう本当につまずかせるものでありますが、今の時代ですね、結構このユダヤ人のこのラビがですね、意外とキリスト教にこう変わるということが起こってるんですね。ユダヤ教ではね、救いがないんです。だってイエス様いらっしゃらないでも、で、あるすごい立派なラビがいまして、皆さんこのチノハテ、これ、2月号なんですよね。このチノハテ、これすごいこと書いてあります。まだ家に、帰ってある方はこれ見てくださいね。ここに出ている門折氏っていうこのラビ、すごいラビがいるんです。このモーセのこの立法をもう全て暗記してるんですね。もう何でも言えるんですよ。そのぐらいすごい、もう誰から何を聞かれてもさっと言えるようなこの素晴らしいラビ、これユダヤ教のラビなんですね。このラビがですね、この人がですよ、十字架の話をするんですね。そして彼がですね、こうすごいこと書いてあるんですが、このユダヤ教のこの先生がですね、イエス・キリストにその会った、イエス・キリストから話を聞いたということです。そして自分が死んだ後にこの自分の書いたイエス様から聞いた言葉を言ってくださいという手紙を遺書を残したんですが、それには私はイエス・キリストに会ったと書かれているんです。ラビですよ、ユダヤ教のラビです。イエス様は絶対に信じないんですね。このラビがイエス・キリストを信じるに至った、それは彼に直接イエス様が来てくださったからなんですね。そしてまあこれ後で見たら、まあ今日は余談ですので話はしませんが、すごいんですよ。今日はユダヤ歴のお話もちょっとしましたけど、まず最初に皆既月食があるんですね。今年14年の4月の15日ですかね。これはイザヤの歴でいうとちょうど杉越の祭りに当たるんですね。そして2014年2015年にかけてこの皆既月食、つまりヨエル書にある月が赤くなる現象が4回起こるんです。これが全部ユダヤのこの祭りの最中なんですね。これがすごい点です。もともとイスラエルの人はこの月というのはとてもイスラエルの関係があって、この赤い月が出た時は今まで何度かあるんですけど、 NASA で調べてもらってもそうだったそうですね。戦争が起こるんですよ。で皆既日食はあるんですよ。これは異邦人に対するなんかコメントがあるらしいですね。だけどこの2014年2015年はこの皆既月食、この皆既日食、この2つがですねあるというんです。これはまたまた詳しく話をしますが、まあ、なんでこういう話をするかというと、皆既月食というのはですね、太陽と月の間に地球があるんですね。この影になるんですよ。だからこの地球のこの大気からこの太陽のこの赤い光線が一番こう強いんですよ。波長が長いんですね。まあ、月に当たって月が真っ赤に見える現象が起こってるんです。大気でこう屈折されるらしいんです。この時ですね、このすごい広い天体の中ですよ、惑星がですよ、太陽と地球と月が一直線に並ぶわけです。こういうことはね、神様でないで誰がするでしょうか。また太陽が隠れてしまう、これが月ですね。もう太陽真っ黒になるんですよね。完全に隠れてしまう。私たちはこの夜こう月を見るとですね、何にもない夜に空中にぽっかり浮かぶ月を見ると、なんで月が浮いてるんだろうと思うわけです。でなんで地球があるんだろう、ましてやこの月と地球と太陽がなんで並ぶんだろう。 やはり神様のなすことっていうのは私たちの知恵をはるかに超えて素晴らしいものなんですね。だからこそ栄光は神様のものなんです。私たちは持てるのはこの栄光ある神様に対する誇りなんですね。もう世間の人がもうあんたおかしいんじゃないのと言われるようなイエス・キリストの十字架、このことを私は誇りとするということはイコール神様に栄光をお貸しするということなんですね。なぜなら神様ご自身がご自身のために義となり聖となり贖いとなられたということです。私たちはそのことを知るときに本当にですね、モーセも間違えました、アロンも間違えました、ダビデも間違いを犯しました、ソロモンも罪を犯しました、その他いろんな人が間違いを犯しました。あのペテロで最後イエス様知らないと言いました。もうパウロに至ってはもうイエス様を迫害しました。どんな罪を背負っていても、エヴァがもうサタンに処刑化されました。どのようなひどい罪を持っていてもそれを贖い出してくださるこの神様によって、この私たちは救われ神様によって力を得て立つことができる。それはまさに私の中に生けるキリストが生きているからですね。イエス様は復活し、そして私たちに聖霊なるイエス様が私のうちに生きているということです。このことが私たちにとってもう最大のもう恵みであり、素晴らしい私の誇りであるということです。栄光は主にお返ししましょう。私の栄光はないです。私たちが何ができてもそれは私たちがしたのではありません。神様がしてくださったことです。ただイエス様を誇りましょう。ただ神様を誇りましょう。ただ十字架を誇りとして生きていきましょうということです。ハレルヤ、主に心から感謝いたします。アーメン。今日では祈っていきます。本当に主が私を癒してくださるので私は癒されます。今から癒しの祈りを続けていきます。私たちはこの心に問題を抱え、また肉体に問題を抱え、いろんな思いがあり、本当に何かに頼らなければ、すがっていかなければ、私の道は本当にまっすぐな道を歩むことができない。しかし私にはできないが神にはできる、神は何でもできるからであるとおっしゃった、このイエス様によって、この私を癒すといった神様によって癒しを受けていきたいと思うんです。ハレルヤ、主を感謝いたします。イエス様、あなたの皆によって今日も祈らせていただきます。感謝です。私たちを癒してくださる主よ、あなたの癒しを今受け取ります。
アメン。
イエス・キリストの皆によって命ず、悪しき者の予告から出て行け。イエス・キリストの皆によって命ず、私に病をもたらす者よ、痛みをもたらす者よ、全ての悪しき思いをもたらす者よ、トラブルをもたらす者よ、イエス・キリストの皆によってお前を完全に縛る、お前は動けない、お前はここから出て行け。イエス・キリストの皆によって命ず、出て行け。イエス様の心からなるこの力を私はいただきました。皆さんもいただきました。この本当に権威とこの力を持ってイエス・キリストの皆によって祈るときに、この権威を発揮できます。このイエス・キリストの皆によって私たちは癒しを受けられます。アーメンです。イエス・キリストの皆によって私たちは叫んでお前に命じる、悪しき者よ、出て行け。アメン。ではこのまま祈りに入っていきたいと思いますので、皆さんそれぞれ祈ってください。今日は私は一人一人は祈っていけないかもしれませんが、本当に、時間のない方は今からお帰りになって結構です。祈る方は今から3人分みっちり意味を持って、またご聖霊様にこの身を委ねて心を注ぎ出していきましょう。心を注ぎ出していくときに主は私の心を知ってくださいます。特に祈ってもらいたい方は前に出てきてください。お祈りをします。ハレルヤ、主をあなたの皆をあげて感謝いたします。ハレルヤ、時を待ちます。ハレルヤ、主を。疲れた方はいつでも向こうの部屋に移動して結構ですので、向こうの部屋に移動してください。このまま祈りを続けます。癒しの祈りを本当にしてもらいたい方は前に来てください。癒されますように、癒されますように祈ります、祈ります、祈ります。ハレルヤ、主よ、あなたの御心からあがめて感謝いたします。あなたは私のためにあなたの癒しをくださいました。私が今あなたの癒しを受けます。アーメンです。アーメンです。私の魂の中にあるもんだ。 しいたします。ただ私にあなたの誇りとなるイエスキリストの十字架をください。